84.2 FM United North 愛知北 FM 大道メタル工業株式会社プレゼンツ大道スピリット。この番組は大道メタル工業株式会社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。この時間は先週から始まりました新番組大道メタル工業株式会社プレゼンツ大道スピリット、ナビゲーターの DJ フージーです。よろしくお願いします。この番組では今年創立85周年を迎える総合滑り軸受けメーカー大道メタル工業が働く上で大切にしている大道スピリットがどのようにして受け継がれているのか、現場の社員へインタビューをして迫るインタビュープログラムです。さあ、そして本日も先週に引き続き素敵な方にお越しいただきました。早速お名前をどうぞ。
はい、大道メタル工業株式会社犬山事業所の佐藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週に引き続き今週もありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
さあ佐藤さん、気づくともう本日は3月8日。
はい、
早いですね。
早いですね。はい、
もうそろそろ春の兆しも感じ始めていますけども、
はい、
ちなみに佐藤さん、花粉症は大丈夫ですか？
私みたいな年寄りになるとですね、
はい、
非常に鈍感になるようでして今のところは無事です。
花粉症とそんな
関係ない
ですか？加齢は関係あるん
ですか？
そんなにすごいもう目が痒いとか鼻水ずるずるはない？
ならないですね。
はい、それはいいですね。じゃあ、はい、もう素直に春は喜べる。
そうですね、暖かくなっていいなと思います。
あ、それは僕も一緒なんですよ。ちょっと春は嬉しいなと思ってて、はい、結構今年ね、毎年毎年聞きますけどね、花粉の量を今年は大熱だと言ってますけど、ね、はい、さあ放送を聞きの方は大丈夫ですかね。ぜひ花粉対策しながらこの番組に、ね、耳を傾けてください。さあ、そして改めて佐藤さん、先週ありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間でしたね。
はい、ですね。
時間にしても、はい、ちょっとね、大道メタル工業の話をいろいろ聞いていくうちにあっという間のお時間でしたので、ちょっと今週もね、佐藤さんのいろんな話をお伺いしたいなと思っていますが、まずは早速聞きますよ。
はい、はい、
今週は佐藤さんのよりパーソナルな部分にフォーカスをしていきたいんですけども、何でも佐藤さん、2010年大道メタルチェコで社長を務められていたと、こんな情報が手元の資料にあるんですけども、どうですか、その実際に海外と日本のものづくりの現場、どのような違いを佐藤さん感じられましたか？
そうですね、まあ、国によっても違うのかもしれないんですけど、チェコっていうのはもともとチェコっていう国自体があんまり大きな国ではないんで、そういう意味では素朴な国ですし、私が勤めてた大道メタルチェコはブルノという、プラハではない2番目の都市にあったんですね。ですからそういう意味でも、まあ田舎といえば田舎にありました。ですから私ずっと犬山にいますけども、ちょっと共通点はあるような気がします。
こう
素朴で真面目で、
はい、
人懐っこいと、そういう点ではチェコの人と犬山の人って、犬山の人に怒られるから似てるところがあるなというふうに思いました。
これ当時佐藤さん、ちょっと佐藤君、君チェコに行ってくれたまえっていう会社から言われた時どう思いました？
僕は行きたかったですね。
あ、自分から？
はい、
むしろ志願されたの？
手を挙げて当ててもらった試しがないんで、
はい、
まさかと思ってたんですが、
はい、
手を挙げないのに当ててもらいました。
佐藤さんご自身がちょっと行きたかった。
行きたかったですね。
その思いはどこから？
そうですね、チェコに限ったことはないんですけど、
はい、
海外が好きでして、
はいはいはい、
出張ではいろんなところを行かせてもらってたんですね。で、やっぱりゆっくり腰をつけて、落ち着けて、
はい、
海外で仕事をしてみたかったんです
。
そういう意味では、
はい、
チェコっていうのは今申し上げたように、その大都会でもないし、
はい、
なんか人間あったかいし、
はい、
長い話してもいいですか？
全然全然全
然。去年WBC で日本がチェコとやったじゃないですか。で、チェコのチームってプロがいなくて、
はい、
なんか他に仕事をしながら、
ね、先生しながらとか
ですよね。
いますね。
で、はい、本当に野球が好きで、
はい、
その 金儲けでもなし、そんな名誉でもなく、野球が好きで野球をやった人が来て、なんか微笑ましく見てたんですけど、会社もあんな感じなんですよ。
ほう。
そのせこせこ働くわけ、遊びていかんのはおおらかにね、楽しく働いてるっていう感じの人が多くて、私は今でもチェコ人は大好きですね。
とはいえでも観光とは違うじゃないですか。違いますね。
やっぱりもちろんそのチェコ の, あの従業員を養っていかなきゃいけないというプレッシャーはあるんですけど、
はい、
でも犬山の人と一緒で仲良くできるっていうのは非常にありがたかったですね。で、唯一チェコの人の方が優れてるなって思うのは、
はい、
第一番は家族ですね。そうですね。ここの犬山の地も結構忙しくて、その土曜日や日曜日も稼働することが多いんですね。で、そうするとうちの連中に悪いけど土曜日出勤できるかなっていう聞くと、大抵ご本人がお答えになる。大丈夫だよとか、今度の土曜日はちょっと都合が悪いとか。チェコの人は今日うちに帰って家族と相談してくると。で、次の日許可が出たんで土曜日出勤できますと。やっぱり家族が一番だっていうのが、そこがね、偉いなと思いましたね。いつもそうだったですね。で、ここに犬山だと駅前あたりで帰りに飲みに行くかという話になるじゃないですか。チェコの連中は突然飲みに行くっていうと、それは奥さんの許可を得てないよっていう話になってそういう面ではなんか奴らは家族を大切にしてるなというふうに思いましたね。ま
あ、もちろんね、ここ地元犬山、はい、でももちろん家族を大事にされてる方ももちろんいますけど、
そうですけどね。
で、チェコの方はまたちょっとより
家族をっていう、そうですね、
大事にする。
はい。そう思います。ごめんなさい、犬山の人に悪いこと言っちゃったん
です。いや、急に誘われたもん、ちょっと僕も家族が待ってるから。
そうです。
へえ。ちなみに佐藤さん、あちらに行った時って言語は英語でのコミュニケーション。
そうですね。チェコ語を勉強しようと思ったんですけど、
はい、
チェコ人がね、まあもちろん勉強できないと思ったのかもしれませんけど、チェコ語勉強するのはやめなさいと。チェコ語が通じるのはチェコかスロバキアしかない。勉強しても他のところで通じないんで、はい、勉強するんであれば英語かドイツ語をやりなさいって言われて、
はい、
で結局彼らとは英語で話をしてました。
じゃあもう佐藤さんも当然その当時はもう何から何までも流暢に英語でコミュニケーション。
いや、流暢ではないんですが、
はい、
しどろもどろの英語でコミュニケーションを取ってました。
だって英語で生活するだけでも大変になるんです。それでビジネスかつ社長ですもんね。もう社員はもちろん、お客様、取引先、いろんな人ともう言語を英語で、
やっぱりみんな優しいんですよ。こいつは喋れねえなと思うと、はい、ちゃんと優しく話してくれるんだ
もちろん中には何人か、もちろん日本人のスタッフは、
僕のいた時は6人ぐらいいましたけど、
ね。6人、
はい、
わずか6人。
そうですね。まあ、受け持ちがバラバラなんで一緒に6人いることはないんですけど、
はいはい、
会社の中にはそのくらいはいましたね。ただみんなそれぞれが英語か、英語ですね、英語でコミュニケーションを取ってた。
へ、
だからチェコの人って優しいんですよ、
はいはい、
いい加減な英語しか喋らない日本人とちゃんと付き合ってくれるんで、はい、優しいと思いますよ。
何か仕事とは別に何か向こうでの思い出とか何かありますか？
いろいろ遊びに来ましたね。ですから突然誘っても遊んでくれないんですけど、はいはい、例えば今月の最後の日曜日はどっか行くっていうと、ちゃんとセッティングをしてくれて、
はい、
いろいろハイキングに行ったり、そうですね、いろんなとこ行きましたね、バーベキューに行ったりね、
はい、
それはチェコの人が、僕は分からないんで、
はい、
どこに行くと何があるかよく分からないんで、チェコの人がここにはこういういいところがあるよってこう家族連れで付き合ってくれたりね、しましたね。
で、途中やっぱチェコにいた頃こう日本が恋しくなったりとかは
あんまりなかったですね。
へー、
むしろ帰りたくない。
めちゃくちゃ馴染んでたんですね、はい、チェコの暮らし。
はい。もう帰れって言われた時、嫌だって言いましたもんね。
ずっとチェコで
痛い、はい、痛かったですね。
あら、そんな思いが、
はい、いいとこですよ。
いいとこですか。行ってみたい。え、今でも当時の付き合いあるチェコのスタッフとかは連絡は
あります？あります。あの、僕の誕生日にはみんなから未だにメールが来ますし、私は彼らの誕生日にメールを送ってますし。
あら、素敵、
はい、
その関係性が今も続いてるんですね。
そうですね。
なるほど、はい、いや、ちょっと想像できないですね、チェコっていう国とか文化とかが。
そうですよね。あの、日本の人にチェコっていうと、うん、あ、チェコスロバキアねって言うんですよ。
はいはいはい。
今はチェコとスロバキアと別々の国なんですけど、
はい、
だから日本の皆さんってあんまりチェコのイメージがないんでしょうけど、うん、
はい、
でも人懐っこいいい人たちですよ。
で、向こうの料理とか食べ物はどうお口に合いました？
そうですね、合うのもありましたし、ね、でもあの、そんなに苦労はしなかったですね、うん、あの、結構楽しんでました。
なるほど。ちょっとこのまま話を進めると、今日30分チェコの話で終わりそうなんで、はい、また教えてください、ね。
はい、わかりました、
はい。という感じでですね、まあ、チェコの方でも、すごいもうね、後ろ髪を引かれながら素敵な思いをされていた佐藤さんなんですけども、現在は取締役というわけで、今、現場の社員とは普段どういったコミュニケーションを取られてるんですか？
そうですね。あの、正直全然困ってなくて、
はい、
というのはもともと会社人生の半分以上は実は生産の工場にいまして、
はい、
今でも座ってるのはあんまり好きじゃなくて、
はい、
時間があればあの工場をうろうろしてるんです、
はい、
そうするとみんなが声をかけてくれてますし、あの、今度どっか行こうかっていう話もよく誘ってくれてますんで、まあ、自然にコミュニケーションは取れてるんじゃないかなというふうに。
あ、今でもデスクワークといえば全然もう現場に顔を出す。
そうですね、もうちょっとでも、もう30分でも時間があれば現場にいますね。
あら、なんかもうじっと落ち着いているのが、うん、
座ってられない。
なんとなく伺います。先週に続きなんかもう佐藤さんの人となりがだいぶ私も垣間見えました。なんかじっとできないんだ
ろうな。できないです。はい、絶対できないです。
でもそれは気軽に、じゃあ結構社員さんともお話されるんですか？
そうですね、ここの犬山に1200、300いますけど、
はい、
全員知ってるとは言いませんけども、
はい、
どこ行ってもあの結構声かけてくれてますんで。
いい、本当に風通しがいい環境ですね。ま
あ、そうですね、社風かもしれないですね、
うんうんうん、はい、さあ、そして、で、例えばちょっと話は変わりますけども、今度はじゃあ佐藤さんが逆にご自身が若手だった頃、佐藤さんが若手だった頃にですね、佐藤さんが当時先輩から教わったこととかで、なんか今もなおこう大事にしていることとかって何かありますか？
そうですね、あの、先週も仲がいいねっていう話をさせていただいたんですけど、あの、仲がいいっていうのは決してその議論をしないというわけではない、
うんうん、
そこはよくあの先輩に教えてもらったですね。言いたいことは言えと、
はい、
で、まあ、喧嘩ではないんですが議論はたくさんしろというふうに言われました。で、まあ、あの、何でもはいっていうだけではやっぱりこう関係が深まらないと思いますしね。いや、違うんじゃないっていう、やっぱり議論があって余計にその関係が深まると思ってるんで、言いたいことは言えと、あの、当時の先輩によく言われましたんで、それだけは今でもあの続けているような気がします。
やっぱりそのいわゆる成り合いだけでね、この85年は迎えれないですからね。
そうですね、やっぱりそれぞれいろんな考え方があるし、うん、お互いに尊重しながらね、議論するのは大切なことかなと思います。
なるほど。さあ、この後も引き続き佐藤さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはここで一曲お聴きください。どうぞ。
私たち大同メタル工業は、自動車、船舶、建設機械、一般産業向けなど多種多様な産業分野で使用される軸受けを生産・販売している世界で唯一の 総合滑り時空受けメーカーです。これだけ聞いてもあまりピンとは来ないですよね。でも実はあなたの生活の身近な部分にも使われています。地域に支えられて創立85周年、これからも世界トップシェアであり続けるためにものづくりへのたゆまぬ努力を積み重ねていきます。大同メタル工業。大同メタルグループは世界で唯一の総合滑り軸受けメーカーとして、お客様の声に耳を傾け、常にトップレベルの魅力ある製品を提供することで、世界中のお取引先様から信頼されるビジネスパートナーとしての評価をいただきました。また軸受け事業以外の新たな事業の柱に着手し、現在は世界15カ国に有するグローバル企業に成長してまいりました。これからも世界で存在意義のある企業であり続けるために、進化のスピードを上げて揺るぎない企業価値の向上を図ってまいります。大同メタル工業。
この時間は先週から始まりました新番組、大同メタル工業株式会社プレゼンツ大同スピリット。引き続きお付き合いよろしくお願いします。さあ、改めて先週に続きこの時間もね、素敵なゲストを迎えています。改めてお名前を。
はい、大同メタル工業株式会社犬山事業所の佐藤と申します。よろしくお願いします。
チェコ大好き佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ佐藤さん、大同メタル工業、もちろんこれから先も10年20年と歴史が続いていくんですけども、今佐藤さんが今ですね、若手社員に何か期待していることとかって何かありますか？
そうですね、85年という歴史は非常に貴重ですし、なかなか得ることができないものだと思うんですが、その85年の歴史にこだわることはないというか、時代も変わりますしね、こんなことがあったんだよという歴史として認識してくれればいいんで、若い人は若い人の86年目からの歴史を作ってくれればいいと思ってますんで、ぜひ新しいことに挑戦をしてほしいなと。過去は過去ですからね、自分たちの やりたいことにチャレンジをしてくれればいいかなと、そういうふうに思います。
もう15年すれば100周年。
100年ですもんね。
はい、
その歴史を作るのは若い人たちですから、もう彼らに任せたいと思
います。何か1年目2年目、先ほど社員たちのコミュニケーションの話も しましたけども、1年目2年目のこともお話はされるんですか？
しますよ。ただね、最近名前が分かんなくて、話をしながらこいつ誰だったかなってこう名札を見ることがありますけど、はいはいはい、でも結構若い人たちも喋ってくれるんで、普段でも喋ってますよ。
すごい。じゃあもう若手もそんなおじけつかずに、
もう全然今の若い人ってそうなんじゃないですか。もうおっさんであろうと関係なく
話をしてる。いいですね皆さん。
ああ、その辺はありがたいですね。
本当にこう交流ができているという。
そうですね。
さあ、そしてこれから今後佐藤さんが何かこう挑戦してみたいこととかって何かありますか？
実はその犬山事業所という所長というお役目と別にですね、
はい、
新規ビジネス推進ユニットというそういう部門をちょっとやれというふうに言われてまして。
新規ビジネス推進、
はい、
おお、
ややこしい名前でしょ。要はもちろん先週お話しさせていただいたような軸受けで、当分食べていけるとは思ってるんですけど、でもせっかくいろいろ技術が蓄積できてますんで、
はい、
今までの技術を使って何か新しいことをやりたいなと、
はい、
できれば地球環境に寄与したいなと。偉そうなこと言ってますが、なんか我々の技術で地球のためになるような、しかも 儲かるようなことがあればぜひ作り上げたいなということで今こそこそとやってます。
え、その思いはいつから？
もともとあるんですけど、はいはい、ただ環境ということに絡み出したのは本当にここ数年じゃないですか。あの世の中 SDGs とか、温暖化対策とかやっぱり環境に関する話題が多くなってきたんで、はい、やっぱりあの我々も環境を大事にしてなんかうちの技術がお役に立てることがないのかなっていうのを本当に環境も含めて考え出したのがここ数年かもしれない。
なるほど。じゃあ大同メタル工業は、まあ、時空受けではもう世界トップシェアになったので次はもう地球保全のために何かできないかと。
なんかできるといいなと思ってますね。
かっこいいですね。
言うのは簡単です
けど何か具体的に例えば、まあ、今年はもちろんあれですけどなんかこういうふうに実現できたらいいなみたいな佐藤さんの中でビジョンはあるんですか？
まあ、候補としてはいろいろ考えてるんですが、
はい、
なかなかやっぱり難しくて、これからかなというふうに思いますね。
はい。
はい。ここ数年で考えていきたいなと思ってます。
まあでも、佐藤さんにその役職が任されたのは、まあ会社からも、佐藤さんならやってくれるでしょうという、ある種期待があるんじゃないですか。
そこはよくわからない。そう思ってもらってるならありがたいですけどね。
新規ビジネスですか。
はい、
いいですね。ワクワクしますね。その、いわゆる、こういった表現がいいか分からないですけど、85年という歴史にあぐらをかかずに、まだまだいろんなことに挑戦していこうっていう。
そうですね。やっぱり、歴史は歴史で大切にしたいんですけど、さっき申し上げたような、これから先は、やっぱり新しいことに挑戦するっていうのは、ぜひやりたいなと思います。
そうですね。はい、それこそ、もう、将来有望な若手社員たちとタッグを組んで。
そうですね。できれば本当に若い連中に、先に立ってもらってもう僕らはお手伝いをするぐらいのそんな関係でいければいいかなと思
って。なるほど。ちょっとつい先ほどまでねチェコの愉快な話やら稲山の愉快な話を先週していた佐藤さんですけどもうすごい真面目に
たまには
ビジョンを考えましたですね。
そうですね。
さあそしてまたちょっとお話はガーッと変わるんですけども本日3月8日です。まあ学生さんの中ではねもう今あの春休みシーズン迎えている方もいると思うんですけどもそしてこれからまさに卒業シーズンでもあるわけなんですよ。でこの春に新社会人になる方ももちろんいます。なんなら御社にね入る内定者もいると思うんですけども何かこう佐藤さんから人生の先輩として何かアドバイスってありますか？
まあ多分皆さん不安も抱えておられるんじゃないかなと。学生時代は気ままに生活してたのが一応責任があるしって心配をしてるんじゃないかと思うんですが、まあ、そんな心配はいらないと思います。もう新しい世界にもう希望を胸いっぱいに持っていただいて飛び込んでいけばいいのかなと。楽しいこといっぱいありますから心配なんかしないで気軽に、楽しんでいただければいいかなというふうに思ってます。
佐藤さんご自身はどんな学生でした？
そうですね、あまり勉強しなかったですね。で、社会人になるときも確かにいろいろ不安はあったんですけど、でも、もう入ってね、さっき先週もお話しさせていただいたように、いい先輩、いい同僚に恵まれてましたんで、楽しい社会人生活をすぐ送り出しましたんで、はい、よかったなと思ってます。
本当にね、まあ、せっかく今しか楽しめないことを思いっきり楽しんでいただいて、4月からのね、新社会人生活もぜひ頑張ってください。
そうですね。頑張ってほしいですね。
はい。さあ、そんなこんなで、今週もあっという間にお時間が来てしまいました。いや、本当に先週、そして今週と、2週にわたり、佐藤さんもラジオの出演ありがとうございます。
ありがとうございました。こちらこそ。
いかがでした？
まあ、慣れないんでね、お聞き苦しい点ばっかりだったとは思うんですが、楽しめましたんで、
はい。ありがとうございました。こちらこそ。これも、ある種、佐藤さんの新たな挑戦の一歩ということで。
あ、そうかもしれないですね。
はい、またぜひ、出てください。
はい。ぜひお願いします。
もっといろんな話、僕も聞きたいなと思ってます。
わかりました。
番組では、引き続き、ものづくりへの熱い熱い大道スピリットを受け続け、大同メタル工業の社員たちへのインタビューを発信していきます。そしてここ地元稲山の方から今ねこの放送を全国で聞いている方々にこの大同メタル工業の魅力をさらに発信していきたいと思ってますのでお楽しみに。改めて佐藤さん先週と今週に引き続きありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこの曲を聴きながらお別れです。どうぞ。
この番組は 大同メタル工業株式会社の提供でお送りしました。